お聞きの皆様、おはこんばんちは。現役リフォームプランナーの寸尺カンナです。7月3日にマドンナの、これは6年ぶりになるんですかね、ニューアルバムが発表されました。で、今回かなりね力を入れてる感じがあって、アルバム発表に先駆けてサブリナ・カーペンターっていうね、今一番旬のね若い女性アーティストとのコラボ曲も発表されたり、あと先にPV っていうんですかね、このプロモーションビデオの映像とかも発表されたりとかして、かなり期待ができる感じだったんですよね。でニューヨーク のタイムズスクエアで、ゲリラライブやったりとかね、いろいろプロモーションがあって、ついに7月3日っていう日にアルバムが発表されたんですけども、素晴らしくって、ちょっとねもうなんていうかな、でもその感動をねちょっと配信にしなければと思って、ここ数日ちょっとずっとこのアルバムをね通しでずっと何度も聞いていて、聞けば聞くほど良くてですね。で単にマドンナの、よかったらマドンナがお好きか、興味があればね、もう聞いていただくだけでいいと思うんですけどもね、でもせっかくなのでね、この、マドンナのアルバム発表を祝してね、ちょっとお話ししたいなと思って、もう何度も言ってるんですけれども、マドンナはもう本当に大好きで、もうだから好きを通り越してもう自分の一部というか、もう私にとっては本当にね教祖様ってよく言ってるんですけど、本当に教祖様なんですよね。私が私の世代はアメリカとかヨーロッパとかのね、いわゆる洋楽をたくさん聞くようになった世代なんですけども、もちろんそれ以前にも向こうの音楽を聴いてる日本人はたくさんいるんですけども、私たちの世代の特徴はミュージックビデオ、だから MTV っていうね、番組がアメリカでできて、でここで、音楽とプラス映像でちゃんと作り込んだ物語のようなね、ミニ映画みたいなものと一緒に音楽を、消費するっていう文化ができた世代なんですよ、私たちの世代がね。で、ここで大スターになった、私の世代の大スター、私の世代っていうのは私と同じ年っていう意味ではなくて、私たち世代が熱狂したスーパースターが3人います。でその一人がマイケル・ジャクソン、そしてプリンス、そしてマドンナだと思うんですね。でもちろん他にもたくさん有名な人いるんですけども、この MTV っていうね、このプロモーションビデオと一緒に映像とともに私たちが熱狂した最も大きなスターがこの3人だと思うんですよ。で、今ちょうどマイケルっていうね、マイケル・ジャクソンの伝記映画が公開されていて、私はこれはいろいろ検討を重ねた結果見ないことにしました。もう意図的に見ないことにしました。もう私の中にマイケル・ジャクソンはいます。で、いろいろね、前評判とかいろいろ聞いていて、なかなかいい出来だっていうことも、聞いてるんですけども、ジャネット・ジャクソンがね、出てないらしいんですよ。もう初めからジャネットが存在していないかのようなにして映画ができてるっていう時点でね、別にこれはアンチでも何でもないんですけども、それはもう、もう見るに値しないと思っているのと、あとジャクソン家が、作ってる映画なんで、改めてねマイケル・ジャクソンのレガシーを新しい世代の人たちにまた再度マイケルの偉大さをね、なんていうかな、継承するための映画として、よくできてるっていう評判ではあるんですけども、もうそれはね、もうマイケルのリアルタイムを経験してきた私には必要ないかなと思って、これは見ないというふうに思ってるんですよね。もう十分分かってるんで、もうおそらく映画は、バッドツアーとかが終わった後で終わってるっていうふうに聞いてるんですけども、でその後パート2も作る計画があるっていう話なんですけど、これはねやめた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。もうバッドツアーの後のマイケルのなんていうかな、その後の展開っていうのはね、もうどんどん悪い方向にしか行かないんですよね。もう音楽的にも 私生活の意味でもね、でもスキャンダルもありました。でいろんなことがあって、まあ、これをねこうレガシーを上塗りするにはもう嘘しか言えなくなっちゃうと思うんですよね。もうドロドロになっちゃって、でも整形もしまくって、もうありとあらゆる点でいろいろ辛い映画になることはもう目に見えてるんで、まあ、そのなんていうかなパート1としてね、今そのバッドツアーでもう逆に終わってしまった方がいい話として終われるんじゃないかなと思って、まあもういろんな意味でね、ちょっと私はもうマイケルの映画見たくないなと思ってるんですよね。でまあマイケルがいて、でまあプリンスもいました。で2人とも早く死んでしまいましたね、50代で。でマドンナは、今年今67歳です。でいろいろね、私もちょっと不安になるような何ていうかな、マドンナのこの動きというかね、いろいろなんかこうちょっと心配になるような部分がいろいろ多々あって、で、まあ、一つは整形ですよね。で整形はもう過去からちょっとずつちょっとずつお直しレベルでやってたと思うんですけども、まあ、いよいよねなんか60過ぎたあたりからもうすっごいいじりまくり出したんでね、すごい心配になっちゃって、と思って、でやっぱりなんか大丈夫なのかなっていうふうに思ってたんですよ。でもうメディアも、SNS もすっごいマドンナのそういうね、でその SNS で整形した顔をねしょっちゅうアップしたりしててね、で、まあ、明らかにもう60代の人ではなく、相変わらずなんか3、40代の人に見えるようなお直しの域を超えたぐらいね、もういじり出しても体型というかもう体つきも変えてってますしね、お尻もなんかもう大きくしたりね、いろいろしてて、まあ、すごいちょっと大丈夫かなと思ってて、でまあ、肝心な音楽の方もですね、なかなか悪くないんですよね。悪くなかったんですけども、ちょっとねどうなのかなっていう、なんか、あまりねこうすごくこう積極的にいいなっていうふうには思えない。でもマドンナが一貫してやりたいと思ってることは、まあ、伝わってるっていう感じで、まあ、定期的にアルバムは発表してたんですけれども、まあ、今回のアルバムはねちょっとね泣けてくるっていうか、そして全部で16曲入ってるんですけどもね、ずっとなんていうかな、この16曲を通しで聴くっていう楽しみを久しぶりになんか経験したような気がします。もうアルバムっていうなんかこうコンセプト自体がなんかもう最近それほど重要視されてない気がするんですよね。今ってこう、まあ、Spotify とか、まあ、Apple Music とかで音楽をパッとこう聴くときにね、もう最初の数秒で、あ、この曲好きか嫌いかっていうのを判断される時代になってるんですよね。でそれはね私自身もそうです。いろんな曲をランダムに Spotify がおすすめしてきてくれるので、自分が好きなアーティストだけじゃなくて、あなたこれ多分好きでしょっていうおすすめのアーティストとかもどんどん上げてきてくれるので、すごい便利だなと思う一方で、もうね最初の数秒で、あ、この曲あんま好きじゃないなっていうのはね割と瞬時に判断してしまうんですよね。だから一つの曲とかね、一つのアーティストをなんかふわっとこう流れるようになんかもう通っていって、そこからあこの人すごくいいなと思ってバーッと集中して聞くっていうほど、のめり込むほど好きになる人っていうのはなかなか出ない。だからなんかこの耳心地がいいなっていう曲をなんかこう軽く聞いちゃうっていうか、なんかそういう感じの音楽の聴き方を最近はするようになってるなと思うんですよね。でアルバムっていうのはだから要するにシングルをたくさん消費していくっていう感じ、一曲一曲を、聞くんですけども、その一人のアーティストの一つのアルバムをね10曲とか20曲っていう一つの作品を通しで聞くっていう感じではなくなってきてるために、まあなんかアルバムにねなんか力をもう入れないような感じがするんですよね。だから一つこう有名今売れてるプロデューサーと一緒に曲を作るとか、今、ね、人気の DJ とか、まあ、アーティスト同士でコラボして、まあ、すごいメガヒット の, シングル曲を出すみたいな、そういう感じになってて、アルバムそのものがそれほどこう何かこう影響力を持つっていう感じじゃなくなってる気がするんですけども、まあ、今回マドンナのこの16曲のアルバムは、あ、アルバムっていうものがねまた改めてね意味があるなっていうことをもう一度再確認させてくれる内容でした。で、まあすごくね原点回帰っていうか、 マドンナはもともとダンスシーンから出てきた人なんですよね。18歳でハイスクール卒業して、この人はミシガン州のデトロイトっていうね、自動車の生産で、すごく、なんていうかな、発展して、でそれがもう今廃れて、もうなんか、過疎化したようなね、町の出身なんですよ。で、まあ、だから本当に田舎 でお母さんが早く亡くなっていて、で、まあ、お父さんと、まあ、兄弟たくさんいてね、イタリア系のアメリカ人でね、で、まあ、ここから一人、わずかなお金を持ってニューヨークに単身、出ていくんですよね。でニューヨークに行くと、マーサ・グラハムっていうものすごく有名なモダンダンスのね、先駆者がいるんですけども、その人のところに弟子入りして、ダンススクール入って、でそこでダンスの修行しながらクラブ通いして、でそこでいろいろこのいろんなアーティストやミュージックシーンの人たちと交流を持ちながらバンドを作って、でだんだんこう這い上がっていくっていう、そういう経歴なんですよね。だからこの当時80年代っていうのはポップカルチャーでスタジオ54っていうね、有名なクラブがあって、でそこにいろんな文化人とか、ね、アーティストやいろんな人が集まってて、すごい刺激的な文化が、醸成されていた時代なんですよね。でマドンナね、まだ駆け出しのマドンナは、こういう文化圏の中でだんだん自分のスタイルを確立して、スターにのし上がっていって出るんですよね。で、この時代にいろんな人たちと交流があって、で、有名なのはね、キース・ハリングとかバスキアとかっていう絵のねアーティストたちとすごく仲良かったんですが、この人たちもみんなエイズや、ね、ドラッグで死んでいったりっていうね、この80年代のこのポップカルチャーは、結局はねエイズの蔓延によって終わりを告げるわけなんですけれども、この辺りのね刺激的な文化をねもう存分にもう浴びて、ね、でダンスシーン、ね、クラブシーンから出てきたマドンナっていうね、その自分の原点回帰のアルバムなんです、今回のコンフェッション2っていうね。で20年前にコンフェッションオンザダンスフロアっていう名アルバムがあって、でこれもすごい良くて、ここでもねまた3回目か4回目ぐらいのマドンナのこのピークがあったんですよね。でこれも素晴らしくって、で、だからこのコンフェッション・オン・ザ・ダンス・フロアの、パート2っていうような意味合いでコンフェッション2っていうアルバムタイトルにしてるのかなと思うんですけどもね。でこのその前の20年前のアルバムもダンスミュージックだったんです。もうその時もやっぱり私はクラブシーンから出てきたアーティストなんだっていうね、自分のキャリアとか自分の音楽性とかっていうのをもう一度なんていうかな、原点回帰したアルバムだったんですけれど、また20年の時を経て今回ね、またやっぱり私は私を育ててくれたのはこの80年代のクラブシーンだったんだっていうね、そういうアルバムになっていて、で今回もね完全に全曲ダンスミュージックっていうか、そのかつてのハウスとかテクノとか、そういったものに何かね原点回帰している音源で、でそこへ今、人気のプロデューサーとかね、いろんなアーティストとかに入ってもらって、もう全ての曲が良くて、でその音楽もいいし、そして歌詞には非常にマドンナ自身がこの自分のこの長いキャリアを回想しつつ内省し反省し、なんかねすごく深く自分のこう過去と向き合ってるような歌詞なんですよね。で中にはね自分のその娘ルルドっていうね、ローデス・レオンっていう名前になってるのかな今、ローデス・レオンに対してこういうねクレイジーな私のようなだからちょっと異常なセレブというかね、もう本当にもう誰も自分を知らない人がいないような有名人の子供として生まれてきたあなたに随分苦労させたわねみたいな母としての娘に宛てたね曲もあったり、で娘とのデュエット曲とかも入ってましたけども、でもそういうすごく内省的な曲もあったり、かつて80年代に自分と共にその一緒に仲良くしていたアーティストたち、みんなエイズやねドラッグで死んでった人たちへの その彼らを懐かしむようなあの歌詞も入っていたりとか、まあもうめっちゃ泣かせるわと思って、もう67歳とかね、もう年は全く関係ないんですけども、ちょっとね最近のマドンナに心配になっていったのがね全くの杞憂だったなっていうね、まあ私がもう反省ですよ。もう本当にあのマドンナをね、あのずっともう教祖と崇めてきたのに何を心配していたんだろうと思いました。でこの整形とかもね全部そうなんですけど、マドンナのこれが戦い方だということを改めてねあのまた再認識しました。マドンナは、まあ、単にね普通のあの人がねより若く美しく見られたいっていう、あのそれもちろんそれもあると思うんですけど、それ以上にね自分がやはりセクシーである、ね、女として魅力的にあるっていうことがあの彼女の武装スタイルなんですよね。だからいやー改めてねもう参りましたっていう感じで、あのもう一生ついてきます。もうマドンナには何があっても一生ついていくということをね自分にね改めて固く誓いましたね。もうマドンナを疑った自分がいかに浅はかだったかというもう反省しかないです。以前マドンナはね今活躍している女性のアーティストね若手のアーティストたちに、私のおかげであんたたちが生きやすくなってんのよっていうようなことをね SNS でつぶやいたことがあって、でこれはすごい批判もされたんですけども、でも本当のことなんですよね。マドンナがあの出てくる前と出てくる後では女性の生き方とか社会はねあの間違いなくもう180度変わってるんですよ。それぐらいあの女性誌、あの近代の女性誌におけるマドンナの存在感っていうのはものすごく大きいんですよね。で日本人なんかにとってそれほどマドンナがそんなに 女性のこの生き方を楽にしてくれたとかね、女性のあの選択肢を広げてくれたことにそんなにマドンナが貢献したっていうあまり自覚はないと思うんですけども、まあでもそうなんです。マドンナはもう本当にここ、何百年の中で最も偉大な女性だと私は本気で思ってるんですよね。マドンナ以前はね、あの女性がその男性と同じ場で戦うためには、男性の格好をしてね、でもうブラジャーとかその女性特有 の下着とかはつけずに、もうメイクもしないね、あの化粧もしない、もう髪もザンバラで男と同じように、あの男と同じ土俵に立って戦わなければいけないんだっていう時代も60年代70年代にあったんですよ。でも80年代にマドンナが出てきてガラッて変わったんですよ。だからメイクもするし女性的で、男性から見てセクシーであってもね、女はやはりあの頭の良さとか才能とか実力でいくらでも成功できるんだっていうことをマドンナは体現してくれた人なんですよ。でそれをあの無意識にやったんじゃなくてもう意図してやったんですよね。マドンナはもう絶対だから今もうババアになれないんですよ。マドンナはただのもう隠居、ご隠居さんにもなれないし、もうおばあさんで、かつて有名だったおばあさんっていうことには絶対なれないんですよね。自分はセクシーな女戦士なんだっていうね、だからもうこれが彼女の戦い方なので、絶対彼女はもうあのこのやり方を変えることはないし、変える必要もなかったんだっていうことをね改めて思いました。男には男の戦い方があるし、女には女の戦い方があって、でもちろん女にもいろんな種類の女がいるんで、それは別にマドンナの戦い方がもうあのいい悪いとかね、あのみんながこうすべきだっていう話じゃないんです。ただあの女を捨てずに女としてでもこの世界であの頂点に立つことができるっていうことをね証明したマドンナの偉大さっていうのは、いくらね言葉を尽くしてももう足りないし、で、まあ、その彼女 その存在意義はもうあの、まあ、置いておいてね、まあ、このアルバム自体がもうとにかくいい、もう最高、本当にやっぱり私はねマドンナの、まあ、ほとんど全アルバムを持ってるんですけども、やっぱりねダンスミュージックが一番いいですよね。本当に躍動感があって、あの、マドンナのねあの本領はやっぱここにあるなと思うんですよね。ただやっぱ大スターなんでいろんなあの興味が 移りますしね、なんかカントリーっぽいような曲にも挑戦してる時期がありましたよね。それはそれでね、どれもやっぱマドンナなんか何をやってもやっぱマドンナになるのがすごいんですけども、まあでもね、また今回こういうクラブシーンでね、ガツンとガンガンに DJ がかけてくれるようなCD っていうかアルバム出したっていうのはもうすごいことだと思うんですよね。それとスターはね、早く死んだ方がいい説があるんですよ。早く死ぬと、まあ、それだけなんていうかな、こうミステリアスでこうレガシーだけが残るみたいなね、その後こう何ていうか、年を取っていくにつれて、その年を取るっていうことだけじゃなくて、その時間の経過とともに、そのスターの悪いところとかね、いろいろそのよくネガティブな面とかもさらされていくことになるんで、だんだんそのせっかく その才能とか偉大な部分よりも、その悪い面とかが剥がれていくっていうか、めくれていくってとこあるじゃないですか。でマイケルもプリンス、マイケルなんかだからもう剥がれ、もうかなり剥がれて、で最終的にはオーバードーズっていうかで亡くなりましたよね。でプリンスはもう才能も創作意欲も全く衰えていなかったんですけれど、なんていうか、皮肉にもマイケルと同じように睡眠薬の飲み過ぎかなんかで亡くなってるんですよね。オーバードーズですよね。で、まあ、唯一私の時代のスーパースターマドンナだけが今生き残ってるわけなんですけども、まあ、この年齢でこのアルバムを作るだけのね、やはりその創作意欲とかエネルギーが残ってるっていう時点でね、マドンナはねやっぱ勝ってるなと思うんですよね。勝ち負けじゃないようでも、やっぱ勝ってる、この人は常にやっぱ勝つことを自分に課してると思うんでね、うん、まあ、私は過去のスターじゃないよと、今も現役なんだっていうね、うん、なんかだから最近のプラダを着た悪魔2でメリルストリープ扮するミランダがね、やっぱり一生仕事をねし続けるっていうことにこだわっていた、現役にこだわっていたっていうところともね通じると思います。私はまだ現役だよと、もう昔のスターとかクイーンオブポップとか、まあ、そういう枠にはめるんじゃねえっていうね、マドンナの宣戦布告と受け取りました。このアルバムを本当に素晴らしいです。もしよかったら皆さんも聞いてみてください。はい、それではごきげんよう。